今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週もリモートでご出演でございますけども、
最近移動する時間がなくなりましたので、通勤しなければならない方に申し訳ないですけども移動する時間がないので、今まであまりできなかったことができるようになってきて、ちょっとありがたいなと思います。
生活がねどんどん変わっていって、また新しい生活様式みたいなものもね出てくるかもしれないですもんね。
はい、
会社に行かなくてもいいっていうのはいいですよね。でも
最近はですね、今までずっと見たかった、はい、だけど見る時間がなかった、
はい、
男は辛いよっていうの
男は辛いよ、
はい、見ました
男は辛いよ見てるんですか。
はい、昭和時代の日本はいいですよね。
はい、今いろいろ変わってきましたけどもね、
はい、そうですね、人間味あふれていますよね。
はい、今週のゲストさんも人間味あふれた素晴らしい紳士の方でございますので、イローナさんよろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週のゲストは株式会社セイアグリシステム代表取締役会長の伊勢豊彦さんでございます。伊勢会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
冒頭にご紹介したように、もう伊勢会長かっこいい紳士なおしゃれさんですし、もうい
や86歳が過ぎまして鳥年生まれの鳥がいて潰しが効きます。
いやいや、とんでもないです。もう60代みたいなお若さでございますけども、ま
あ、お世辞を抜きにして話しました
会長面白いですよね、うん、本当にありがとうございます。私ですね、今から30年ぐらい前ですかね、福岡町のフェルベールさんってケーキ屋さんでケーキ買いに行ったこと
があります、はい、あら、ありがとうございます。
多分オープンされたぐらいですよね、
う
ん、
そうです、
平成元年ぐらいですもんね。
あなたのおかげで今続いている
んだと思います。いやいやあとですね、今フェルベールさんは富山駅にもあるんですよね、レストランティールームフェルベールさんは。
はい、新幹線通った時点からお世話になってます、
はいはい、そうですか、はい、もうね素晴らしい展開でございますけども、その他にもですね、私アルバイトでプロレスをやってるんですけども、
へ
あのですね、羽田空港をよく使うんですよ。
はは、
で羽田空港の第一ビルの地下にですね、はい、馬屋っていう、
ありますね、
ありまして、そこで僕、はい、よく卵かけご飯を食べに行くんですよ。550円なんですけど、
あ、そうですか、はい、
これがうちの卵というあの JR 九州ファームの、
そうです、はい、
伊勢会長がご指導された、
そうです、
なんですよね。
もう金池社長のために、はいはい、余興をやりたいということで、
はい、
九州行きまして、
はい、
農場建設から全部お手伝いしてきております。
そうなんです、僕はあの初め全然知らなくてですね、はは、毎回馬屋さんに行ってたんですよ。
ありがとうございます
そしたらそれが伊勢会長のご指導の賜物だというのを知ってですね、いやなんか僕は若い頃から伊勢会長の卵にお世話になってんだなと思って、
ね、いやいやいや、なおこちゃんこそお世話になってます。
いやいやいや、もう今日はお会いできて本当に感激でございます。はい、伊勢会長、あのお若い時にもう現在の農林水産省農林省に、
農林省在籍6年
おりました。そうなんですか、はい、これはどういった経緯で。
いや、あの親父が鶏飼っていて、
はい、
で私は農学校からそういうとこ行きたいという気分のもとで。
ああ、そうなんですか、はいはい、でアメリカの方にも行っておられたと。
はい、あの農林省に席があった中でアメリカ行きました、
はいはい、これは雌雄オスメスの鑑別方法の技術を指導しに、
技術指導という名目でミネソタに半年行きました。
あ、ミネソタに、
はい、
あ、そうなんですか、はい、これイローナさん、ヒヨコのオスメスってどうやって見分けると思います？はい、
あ、全くわかりません
会長ご教授を、
はい、
まああのヒヨコのですね、
はい、
肛門、
はい、
お尻、
はい、
がですね、まあ、直径7ミリぐらいあるかないか、5ミリから7ミリぐらいの大きさなんですね、
はい、
うん、でそこでひだを一枚めくると突起が出るんですね。
は
でオスですとちょっと突起が大きい、
はい、
メスは突起があっても薄っぺらな感じ、それと光沢も違う、まあ、そんなことでオスとメスを分けるんですよ。
あ、そうなんですか。はあ、初めて知りました。それを当時皇太子殿下美智子妃殿下に
お見せしました。結婚されて昭和36年の、
はい、
あれ何月だったっけ、お見せしたんですよ。
はあ、そうなんですか。
それであの富山県七九条寺とかございまして、
はい、
そこでお見せしたんですが、美智子妃殿下はですね、
はい、
もう人気の真っ最中で、
はい、
世間の若い女の子はもうみっちみっちってね、大騒ぎでした。
はあ、はい、
それで私鑑別をお見せした後、
はい、
廊下へお出になって、そうすると窓越しに、
はい、
もうみっちみっちで大騒ぎ、それでみっちを平年がそっち向いて手を振られたんですけど、
はい、
下に敷居があったのでつまずかれて、よろめかれたんですが、
はい、
私ちょっと手を出したんですけど体に手を振りませんでした。
いやいや素晴らしい。でも
いや本当にいい思い出がございます。
はい、はい、
その後あの、
はい、
天皇陛下になられてから、
はい、
卵をお送りしたことでございます。
ああ、そうなんですか。
それで福岡町が杉笠の産地だったんです、
はい、
杆笠と卵を送りまして、
あ、
そうしましたら、いや卵美味しいと、もう一度欲しいと、
あ、
はい、おっしゃったものですから、
あ、
次回に卵を送りましたらですね、
はい、
卵を受け取った印に菊の御紋書の入ったタバコ20本頂戴しました。
ああ、そうなんですか。
で私タバコそうないもんですから、
はい、
皆さんにおいおいってやってしまった。
あららら、
そしたら後からお前バカじゃないちゃんとケースに入れて飾ったもんだと言われて、あら、そうだったと思って、
はい、昔はタバコを配った、
そう、あの皇族の方からタバコを頂戴するのが普通だったのかよく分かりませんけど、
はい、そうなんですか。もともとお父様が、
はい、養鶏やってました。
養鶏場をされておられたので、
はいはいはい、
もうお子さんの頃からもう、はい、卵というか
鶏
と浸し
そうなんです。そうなんです。ですから鳥年生まれなんで、
鳥年生まれでも
鳥の中に育ってなのですが、私は鶏のことしか知りません。
いやそんでもない。もうでその卵って尖った方が下なんですよね。
そうです、はい、丸く方に気質と言いまして、
はい、
呼吸するための空気がたまるところがあって、
は
あ、そこにはあの気孔と言いまして、
はい、
卵殻全体には1万7千個ぐらいの呼吸する穴が開いてます。
はあ、そうなんですか。
その周りは鶏卵を産むときに、
はい、
口からというタンパク質の膜をつけて産んでるんです。それでカビとか細菌を通さないように卵を守るものをつけて産んでます。
はあ、これ卵を洗っちゃダメなんです。
そうです、人間が悪いんです。
はあ、
ですから卵というのはですね、
はい、
鶏側に立って見ないとダメなんです。あくまでも鶏側に立って正しく話す、
はい、
それが大事なことなんです。
あ、
それが案外と少ないんですよ。
あ、
はい、
今月号の月刊なぜ生きるの方に伊勢会長のインタビューがたくさん載っておられて拝見させていただきましたけども、その中にあのいい卵っていうのは人の都合で言ってる言葉で、うん、正しい卵というのがちゃんとした呼び名だと、
はいはい、
みたいな、
まあ、正しいというか、
はい、
正しい扱いをしなきゃいかんので、はい、今話あったように、
はい、
丸く上にしておくというのは当たり前、
はい、
しかしあの、まあ、4、5年前だったか、
はい、
ある放送局がですね、
はい、
テレビでですね、
はい、
尖ったとこを上にしてですね、
あ、はい、
そこからひよこ出る絵を描いておりました。
あ、
全く間違いないです。私クレームの手紙を書きました。
ああ、そうですか。
そうしまったら1ヶ月ほどして私どもの不勉強で間違ったことを書きました言ってお詫びの電話頂戴しましたけども、卵に対する間違いが多すぎます。
あ、はい、そうなんですか。あのひよこになるときはひよこはあのくちばしで卵を割ってるんじゃないんですね。
そうです、そうです。これも実際、
はい、
ひよこを割って出た瞬間を見ないとわからないんです、
はい、
うん、というのはくちばしの、
はい、
上にですね、
はい、
固い小さいトゲがついてるんです。
は
あ、くちばしでつつくだけじゃなくて、
はい、
そのトゲで殻を破って、
はあ、卵子と呼ばれる、
あ、そうですね、
は
あ、それでトゲで殻を破って生まれて、
はい、
役目が終わったらそのトゲは落ちてしまうんです。
あ、そうなんですか。
もう破った時点で落ちてしまう。
あ、そのためだけにある。
だから自分の役目が終わったらそのトゲが落ちるんです、
はあ、
ですから神様がすごいことをやってくれたんですよ。
すごいですね。はい、本当に生命の神秘といいますか、
そうなんですよ、
自然の力というのはすごいですね。
はい、そうなんですよ、はい、
は、 やっぱりそういうことをお子さんの頃からずっと、
そうそう、
鶏を通してその生命の神秘というか、はい、自然の力の偉大さみたいなものをちょっと感じてこられたということだと思うので、はいはい、やっぱりそういうことを接してこられると、やっぱり現在の世の中というのはやっぱりもっとこうちゃんとせんとダメなんじゃないかみたいな、
もうちゃんとせんというよりも大きい間違いをしてしまっております。
ああ、そうですか。
それは国中ですね、卵を洗いなさい、
は
い、洗わない卵は危険だとか、
はい、
サルモがついていて危険だとかワイワイ言いますけども、
はい、
鶏を飼う農場は、ね、サルモのない農場にして当たり前なんですよ。
あ、はい、
それを当たり前のことをしないで、
はい、
それで産んだ卵を洗ってきれいにすると、
あ、
それじゃきれいじゃなくて卵を悪くする。
あ、鶏って飼育するときに、あの何年ぐらい前からかちょっとわからないですけど、抗生物質とか抗菌剤を、
あ、それはですね、はい、昭和30年ぐらい前後にですね、
はい、
そういう薬が出始めた時代なんです。
はあ、
そこにはその配合飼料なんかにそういうのを入れて当たり前のように、はい、その予防薬が入ってますよとかいろんなその宣伝でやってますけども、
はい、
ですからそういう薬をやった餌を与えることによってですね、
はい、
私は何百羽かその鳥を解剖してみましたけども、
はい、
その薬が入って育った鳥ね、解剖してみると、ね、はい、一番違うのは骨格が違う。
は
あ、解剖してみた時に骨格が脆いと言いましょうか、
はい、
骨が弱いんですわ。
は
あ、で骨を折るとですね、くしゃくしゃ取れて、
あら、
骨髄の色がピンク色で寂しい色をしています。それがですね、そういう薬を使わずにちゃんと育った鳥はね、骨を折ると手に刺さると痛いくらい、
はい、
しっかり、それから骨髄の色もどすごろくらいたくましいですと。それからその骨の下腸というの、それを私見とるもんですから、
はい、
人間の食べ物にそういう薬、うん、添加物を使うのは私は犯罪だと思うんです。
は
い、ですから私は自分の今お菓子を作ったりしていますけど、
はい、
何であろうが添加物を使いません。これが当たり前のことです。今添加物をうまく作ることがいいことみたいに言っておりますけど、これなんかお間違いです。
そうですね、はい、人間の都合で生産効率のことばかり考えるもの
ですから。そうなんです、
どんどんどんどんこんな風になっていっちゃったんですね。
ですから私今の生活をみんな鶏に教えられてやっておるんです。
はい、伊勢会長のお話、深いお話で、
いやいや、
はい、はい、もうあっという間に15分になっちゃって、
あ、そうですか、す
み
ません、
いやいや、とんでもないです。また来週もですね、もっともっと深いお話をいろいろお聞きしたいと思いますので、ぜひぜひ来週もよろしくお願いいたします。はい、いろんなさん、そんな感じであまり今日はお話ができませんでしたけども、いろんなさん、
興味深い話でした ね、 ね、ありがとうございました。
本当に
番組もう知らないことだらけですね、本当に。
本当そうなんですよ、びっくりですね。はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した様々な名言で締めくくりたいと思います。いろんなさん、よろしくお願いします。
はい、今日はイギリスの哲学者、数学者であるラッセルさんの名言です。幸福になる一番簡単な方法は他人の幸せを願うことです。
シンプルでその通りですね。
はい、そうですね、
はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
伊勢会長、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
お願いします。
お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。